ルカの福音書第4章、1節から13節まで読みます。ルカの福音書4章1節から13節まで。さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになれと言いつけなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光等をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですから、もしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。誘惑の手を尽くした後で、悪魔はしばらくの間イエスから離れた。救世主という言葉を私たちはよく聞きますよね。もう救世主にもいろいろありまして、芸能界の救世主とかですね、IT 産業の救世主とかですね、日本経済の救世主とか、そういういろいろな、救世主という言葉が、あるわけです。でもちろんその救世主というのはイエス様、メシアであるイエス様を呼ぶその言葉として最初にこう世の中にこう出てきたわけでありますけれども、皆さん救世主にどういうものを期待するでしょうか。一般的にですね、一般的に世の人々というのは救世主に一体何を期待するでしょうか。ウルトラマンとかですね、月光仮面とかですね、そういった類の番組っていうのはテレビが始まった時からずっと今まで途絶えることなく追い求められているテーマであると思います。ついこの間、水戸黄門は全ての完全に終了したというそういう話がありましたけど、水戸黄門も何十年かですかね、こうずっと続きました。私たちのところにこうやってきてですね、 悪者をやっつけてくれて、そう苦しんでいる人たちを助けてくれる、そういう救世主を、期待するわけです。その救世主っていうのは不思議な力を持っていましてね、絶対に悪者に勝つ、そして私たちとはちょっと違うんです。そういう人たちっていうのは、水戸黄門っていうのはやっぱり偉い人ですよね。ウルトラマンはもっと違いますね。もう全然違う。仮面ライダーとかも全然違う。我々とは全然違う。そういう我々とは違う存在、違う存在であって、その私たちのところに来て救ってくれるということをこう期待するわけです。イエス様はどういう方であったのか、でそのことが今日私たちが学ぶことであります。また救世主として世に来た人が自分自身救世主として何を期待しながら何を与えるのか、そのこともやはり大きなテーマであると思います。 イエス様は、先週学んだところでバプテスマからヨハネをお受けになった。でその時イエス様は祈っておられたと聖書は言う。で何を祈っていたのかというと、罪人の中に立ち、罪人と共にひれ伏し、罪を犯されなかったイエス様が私たちの罪をお許しくださいと祈ってくださった。その謙遜の祈りによって天が開けですね、イエス様のところにあふれる聖霊が下ったということを私たちは先週学びました。メシアの自覚に立った、メシア救世主の、自覚に立ったイエス様なんですけれども、こう書いてありました。さて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われたとあります。聖霊に満たされた、もう聖霊、鳩がですね自分のところにこうわーっと降りてきて肩に乗るというほど、体に感じるほど聖霊に満たされたということであったわけです。すぐに宣教活動に入られなかったんです。聖霊に本当に満たされていらっしゃった。すぐに宣教活動に入り、多くの人たちに福音を語り、多くの人たちを癒すという活動をすぐにお始めになればよかったのに、どうしてしなかったんだろうかと思う、私は思いますね。宣教活動をすぐにお始めにならず、荒野に入られた。荒野っていうと例えばこういうところ、あ、ちょっと電気消していただいていいですか、見えませんよね。これはユダヤではなくて、これはシナイ山の東側の荒野がこういう感じだそうです。そして、ユダの荒野、イエス様が40日間さまよわれた、悪魔の試みに遭われた荒野っていうのは、空から見るとこういうところだそうです。木が生えてないですね。で、これはヨルダン川だと思いますけども、川が流れてますけども、その川の両側絶壁で、雨の降らない、荒野であります。ここにイエス様はいらっしゃった。で、どうして荒野にイエス様は行かれたのか。それは神様の口から出るものだけで生きるということを、それを体験的に知るためであったわけです。イエス様は荒野に入られて、そこで、その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。肉体的な限界を感じるようになられた。肉においても霊においても限界を感じるほどの荒野での生活であった。で、そのような状況において救い主とは何か、人間にとっての救いとは何なのか、人間にとって救いを与えるものというものは、与えるものは一体どういう存在であるのかということを徹底的に自問自答し、また悪魔の試みに遭うわけです。救世主の歩む道とは一体何なのか。悪魔の試みに遭われたと言いますけれども、それはイエス様の内面に働く誘惑であったのです。内面に働く誘惑であった。その間何も食べず、その時があると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになれと言いつけなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。これは先ほど読んだ申命記の言葉であります。イエス様はね、申命記をね、本当によく愛しておられたと言われます。イエス様の、信仰の、骨となっているのは申命記の言葉であろうというふうに言われるほど、イエス様は申命記をよく読んでおられたんですね。で、ここでね、もしあなたが神の子ならっていうふうに書いてありますけれども、このもし何なんならとか、もし何なんしたらとかっていうのは、いくつかの 意味があります。まあ、条件説というんですけれども、これにはですね、一つは現実を否定するならってのがあるんです。例えば私がね、私が女ならって言ったらそれは現実を否定してますよね。私が女ならって言ったら現実を否定している、そういう、これもそうですね、金持ちならみたいなやつもそうです。現実を否定するならというのがあるわけです。で、可能、それからね、可能性のならというのがあるんですね。可能性のならというのは、もし明日が晴れならピクニックに行こうとかっていう、そういう可能性のならというのもある。で、最後にですね、現実前提のならというのがあるんです。現実前提、現実を前提とするならというのがある。知ってるならなぜ教えてくれないのっていうのは、知ってるってことを前提にしていますよね。で、こういう条件というのはいくつかのパターンがあるわけ、意味的なパターンがあるんですけれども、ここで言われているのは一番最後の現実前提のならです。で、聖書翻訳者のためのね、聖書をいろんな言語に翻訳をする、ウィークリフというウィークリフ聖書翻訳者協会というのがありますけれども、そこでその言語学者のグループがありますけれども、そこで使っている聖書翻訳者のためのギリシャ語辞典というのがあるんです。で、そういうものを見てみると、これは言語によっては現実を否定するならから可能性のなら、現実前提のならまで言葉が違う、英語だったら if だけですけれども、違う言語があるんです。日本語も古語はそうでしたよね。未然形と依然形というのは同じ条件でも形が違う。で、そういうような言語に、聖書を翻訳する場合には、現実前提の if、 現実前提のならを使って翻訳しなければいけないというふうにこう解説が書いてあります。だからここで言うならば、あなたは神の子なんだからっていう意味なんですね。あなたは神の子なんだからという意味であるわけです。もしあなたが神の子なら、この石をパンに変えてごらんなさいって言われて、もしパンに変えることができたらあなたは神の子だよねっていう、そういう意味ではないんです。 そうではないんです。あなたは神の子なんだから、やろうと思ったらできるでしょという意味です。で、悪魔はイエス様が神の子であるということを前提として試みるんです。だからできることについて試みるんです。で、ここでいうテストというのは、できるかどうかやってみろっていうテストもあるじゃないですか。人間が人間に課すテストっていうのはそうですね。できるかどうかやってみろ、そうではないんです。できることについて試みるんです。あなたは神の子なのだから、望みのことができるではありませんか。石をパンに変えて自分の必要を満たせばよいと言ったのです。つまりね、誰にもパンの世話にならず、自分の必要を自分で満たしながら神の子の技を行えばいいじゃないですか。それこそ水戸黄門ですよね。自分でいつもお金を持ち歩いてるわけですよ。必要なお金を自分で持ち歩いていて、そして人を助けるわけです。自分に必要なものを自分で手に入れながら、それは神の子なんだからできるはずだ。自分に必要なものを自分で手に入れながら、そして神の子の技を行えばいいじゃないですか。なんかそれもそうだよなって思いませんか。言われてみればそう。でもね、それはね、日曜の糧を今日も与えたまえと、祈らなくてもいいですよね、あなたはね、ということなんです。あなたは神の子なんだから、日曜の糧を今日も与えたまえと祈らなくてもいい存在ですよね。そういう祈りなんかしなくて、せずに、いつもいつも満たされながら生きていけばいいじゃないかという、そういう試みであったわけです。 イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。先ほどご一緒に読んだ申命記の8章ですけれども、イエス様はここでは人はパンだけで生きるのではないと書いてあると一言だけ書いてありますけれども、先ほど読んだところずっと何度も何度も繰り返しながら覚えておられる言葉をですね、読まれたんだと思います。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は死の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。イエス様は聖霊に満たされた後、荒野に入っていかれた。御霊に導かれて荒野に入っていかれた。それはこの40年間、出エジプトの後、荒野で苦しんだ、また苦しみながらも神様の守りと神様から与えられる食べ物によって養われたイスラエルの人たちの体験をご自分のものとして体験するためであったのです。人はパンだけで生きるのではなく、主の口から出るすべてのもので生きるということを体験するために、イエス様は荒野での苦しみを経験なさいました。イエス様が選ばれたメシアの道、それは神の口から出るすべてのものに依存する道であるのです。自分は神の子なんだから何でも自分でできる、何でも自分のやりたいようにできるという道ではなかった。神様の口から出るすべてのものに依存する道、それがメシアの道であったのです。日ごとの糧を今日も与えてくださいと祈る道であります。私たちと同じになる道であったのです。ヘブル人への手紙4章また5章にこのような言葉があります。4章15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。また5章7節には、キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験の家に聞き入れられましたとあります。私たちと同じ必要を感じ、私たちと同じ苦しみを持つ、それを経験する、日ごとの糧を今日も与えたまえと祈らなければ生きていけない人間として、イエス様は生きる道をお選びになったのであります。罪人である私たちと同じ苦しみと試みを受けるからこそ、イエス様はその苦しみと試みのもう元凶ですね、元である罪を打ち砕くことができるのです。そして神の口から出るすべてのものによって生きる道を選択するということはどういうことかというと、神様から離れた自分の意思を持たないということなんです。神様の口から出るすべてのものだけによって生きる、神様の声を聞いてそれによってのみ生きる、それは神様はこうおっしゃるけど私はこうという道を選ばないということなんです。神様が与えてくださるものがある、これによって生きようと言って与えてくださるものがある、それによって生きる。あ、ここに自分の思い通りにしたら食べ物が手に入るような道がある、神様はそれを私にくださろうとしてないのに、自分はその力があるからって言ってそれによってそれを手に入れようとはしない。神様から離れた自分の意思を持たない道であります。イエス様は言われました。誠に誠にあなた方に告げます、 子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何事も行うことができない。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。まさにね、悪魔の最初の試みは何だったかって言ったら、あなたは神の子なんだから神様とは別に自分のやり方でやればいいじゃないですかということだったんです。それはあなたに許されてるんじゃないんですか、自分の思い通りにやったらいいじゃないですかということでありました。それをイエス様は退けられるのです。人はパンの実で生きるにあらず、神の口から出るすべてのものによって生きる。神の口から出るすべてのものが私たちのパンであり、私たちの命であります。そしてそのことにおいてイエス様は私たちと全く同じになることをお選びになったのであります。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのもとにものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えなさいと書いてある。これはどういうことでしょうか。これはただ単にね、世界の征服者になって自分だけ豪奢に暮らせばいいというふうに言ったんじゃないと思います。そういう試みは簡単に退けられますよね。そうではなかったんだと思います。あなたは王になれる人、素晴らしい王になれる人ですよ。しかも全世界の王になれる。その全世界の王になって貧しい者たちにパンを与える政治を行えばいい。虐げられている者たちを救う政治を行えばいいじゃないですか。世界に平和をもたらす王になればいいじゃないですかと。この世の王になって、そのように世界を治めることはあなたにできるじゃないですかと言ったのです。あなたがそれを望むんだったら私は助けますよって言うんです。でも私のことを拝んでねっていうわけですね。イエス様はやはり非常に能力のあられた方ですから、力もあった。一言によって軍勢を打ち倒すような力を持っておられました。ですから世界の王になろうと思えばなれたのです。そしてそれによってそういうこの世の王になることによってできることということをイエス様はやはりお考えになったと思う。しかしそれを退けるのです。世界の王として君臨し全盛を敷く道、それはイエス様に語りかけた悪魔のささやきでした。悪魔にひざまずく道であったのです。しかしイエス様は罪人の中に生き、罪の許しを祈り、それを成し遂げる十字架の道をお選びになった。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えなさいと書いてあると。まさに罪人の中で私たちの罪を許しくださいと祈りながら、十字架の上において悪魔のささやき、悪魔の力を打ち砕くことをイエス様は選択なさったのです。それこそが神に仕える道であり、神だけを礼拝する道であるからです。9節、また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、 あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからですと、イエス様が聖書の言葉で答えるもんだから聖書の言葉で誘惑してくるわけです。この神殿の頂きに立つというのは何かというとですね、これは偽キリストが 偽メシアが自分がキリストだと宣言するという時にそういうふうに行うというふうに聖書に書いてある。でそれはマタイの福音書の24章15節やダニエル書の9章27節などにそういう表現があります。だからね、神殿の頂に立ってこう立ってですね、そして私はメシアである、私は救世主であるって宣言しなさいよっていうわけですよ。宣言しなさい。そしてそこでふわっと飛び降りても御使いたちがあなたを支えて空中浮遊させるから、そう聖書に書いてありますよねっていうわけです。それを見せれば全員が信じますよ、全員があなたにひざまずきますよ、そうすればいいじゃないですか。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。悪魔はですね、神殿の頂に立って自分がメシアであると宣言し、そしてそこから空中に浮かぶような奇跡を見せれば、それこそがあなたが神の子である証明として、全ての人の前に全ての人が受け入れる証明になりますよというふうに言うわけです。ところがイエス様は自分が神の子の証明、自分が神の子であるということの証明は何か、それは十字架にかかって全人類の、私の、そしてあなたの罪の贖いを成し遂げることこそが神の子の証明であると、イエス様は十字架の道をお選びになりました。神の子の証明というのは、私はメシアであると宣言して、そういう人の目に見えるようなあからさまな奇跡を起こすことではないとイエス様はおっしゃったのです。神の子の証明は、それは全人類の罪をその身に負って死に、罪の贖いを成し遂げることだと。イエス様は十字架にかかられたときに、その十字架から降りてこいとあざけられました。もしお前がそこから降りてきたら、お前が救い主だって認めてやるっていうふうに言われたんですね。マタイの福音書にはこのように書いてあります。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるからと言われた。でもイエス様は降りようと思ったら降りられたと思いますけれども、でも降りなかったのです。宮平望という神学者がいます。この人はルカの福音書の非常に優れた解説を書いていますけれども、このように言っています。御使いたちは十字架に釘付けられたイエスを、その両手をしっかりと十字架の上で支えていたのだと。主は御使いたちに命じて、あなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち付けられないようにするという聖書の言葉は、この十字架の出来事において実現したのであると、この宮平先生は語っています。その通りだと私も思います。 御使いたちは十字架に釘付けられたイエス様をその十字架の上で支えていた。メシアの道とは何だったのか。それは神様がなさること以外自分から何一つしないもの。神様の口から出る一つ一つの言葉によって生かされるものであり、自らの必要を自分の権威と力によって満たそうとしないもの。神様だけが自分の 100% となる謙遜なもの。その謙遜の道を歩むものであります。また自らがメシアであることを表す印としては、十字架と復活だけがその証明であるもの、これがメシアの道であります。そしてただ神様だけを礼拝しこれに仕えるもの、これだけによって神様の栄光と誉れと力、賛美と富を受けるにふさわしいものとなる、それがメシアの道であります。イエス様は悪魔のささやき、自分の内側にこう働いてくる悪魔のささやきに対して全て聖書の言葉によって答えるのです。聖書の権威の下に自分を置かれたのです。私は神の子なんだからって言ってですね、旧約聖書の上に自分を立てて、そして悪魔を撃退しようとなさったのではなく、聖書の権威の下に自分を置く神の子の謙遜の姿がここにあります。謙遜こそ悪魔に対する勝利であります。神様の前に謙遜のあり方というのは、自分の持っている正当な権利さえ主張しないこと、それさえも神様にお返しすることです。私たちはね、神様の前に自分が持っている正当な権利ではなくて、罪に傾く心を主張したいですよね。どっちかというとそうだと思います。しかし神様の前に持っている正当な権利さえ主張しないで神様にお返しする、それが謙遜なあり方であり、神様にイエス様にとどまる道であるのです。例えばね、アンドリュー・マレーという人は、こういうことを言っています。アブラハムには跡取りの息子が与えられました。年を取った後、イサクです。で、イサクを育てる、成長させ、育て成長させるというのは彼に与えられた義務であり、彼に与えられた正当な権利、神様が与えられたものですから。だけど神様はイサクに執着するアブラハムの心を見てですね、イサクを捧げようとおっしゃるんです。アブラハムの心がイサクに執着するからです。その正当な権利です。だけどそれさえも神様は捧げようとおっしゃる。神様よりもイサクが第一になってたからです。そして神様の前に謙遜であるあり方というのは、自分の意思で自分の権利を行使しないことであります。イエス様はこのことをね、もう本当に肝に銘じて伝道生活を始められるわけです。イエス様がよく荒野に退いて祈っておられた。ルカの福音書は何度も何度も言います。朝早く祈って、朝早く山に登って祈られたとか、荒野に退いて祈られたとあります。なぜイエス様はそこまで祈られたのか。それは自分の中に働く悪魔のささやきを断ち切るためです。本当に神様だけが自分の全てとなってくださる、天からの聖霊に豊かに満たされて 神様の御心を行うためであります。イエス様は私たちと同じ心を持っておられたのです。そのイエス様が私たちの大祭司として私たちを守り導いてくださる。私たちの心を知っておられるからです。こう書いてあります。ヘブル人への手紙4章15節。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われた。だから私たちを握って私たちを導いてくださることがおできになります。コリントビテの手紙を今、元気の出る聖書の言葉でお送りしていますけれども、10章のところでこの13節を、お送りしました。その中で少し、説明いたしましたけれども、あなた方のあった試練はみんな人の知らないようなものではありませんという言葉があります。この試練という言葉はですね、イエス様がここで試みに遭われた試みと同じ言葉です。ギリシャ語で、でこの、コリントビテの手紙の10章の前後を読むとですね、偶像礼拝に偶像崇拝に伴ういろんな肉欲の誘惑のことが書いてあるんです。だからこれは試練と訳すべきでは本当はないだろうと僕は思います、日本語として。で誘惑だと思います。誘惑と訳した方が前後のつながりもいいし非常によく分かりやすい。あなた方のあった誘惑は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような誘惑、もう負けてしまうような誘惑ですねに合わせることはなさいません。むしろ耐えることができるように誘惑とともに脱出の道も備えてくださっている。だからその後に、だから偶像崇拝を避けなさいというふうにパウロは次に言葉をつなぐんですね。私たちさまざまな誘惑があります。自分の思いでこれをやってしまったらいいんじゃないか、神様がどう思っていらっしゃるかということとは別に、自分はこれがいいと思うからこういうふうにやっちゃったらというか、やればいいんじゃないかと思うことって、もう私はもう毎日のように経験します。大学というところで勤めてまして、もうこういうふうにもうこういうふうにしちゃいたいと思うことはいっぱいあるんですね。だけど本当にそれは神様から来ているのかどうなのかということを本当にこう日々振り返る必要があります。そしてイエス様が言われたように、私は父から聞いたことを行う以外を何もすることはできないと言われたイエス様の御霊に本当に満たされて、その自分の思いを行いたいという枠から解放されたいと心から願います。イエス様は必ず脱出の道を備えてくださっている。自分がこうやりたいと思う道、その方が自分はいいだろうなと思うことがあるわけですよ。だけど神様が与えてくださる謙遜の道を歩むときに、私たちは必ず守られるのです。私たちは必ず平和と安全の道を歩むことができる。主ご自身がこう言われるからです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。主イエス様、あなたは悪魔の試みに遭われたときに私たちと共に歩む道を選んでくださいました。私たちと同じように苦しみ、私たちと同じように飢え、 また私たちと同じように悩む道を主よあなたは選び、そして打ち勝ってくださいました。今あなたが私たちの導き手として私たちを導き、私たちを守ってくださることを感謝いたします。主イエス様、どうぞ私たちの内側にもさまざまな誘惑、さまざまなささやきがあります。あなたが悪魔の力を打ち砕いてくださったように、私たちの中に働くそれらの一つ一つの言葉をあなたが打ち砕いてください。そして私たちもただ神様の御声に聞き従って歩む以外は何事も自分ではしないと心に決めて歩んでいくことができるように、私たちのうちに御霊なる主イエス様、強く働き私たちを支配してください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。